通告に沿って一般質問を行います。市政執行にあたっての市長の所信表明、そして教育庁による教育行政執行方針が示されました。これらの方針を踏まえ、大項目4項目について市長並びに教育庁にお伺いいたします。大項目1項目目は森林林業林産業について2点伺います。1点目、留萌市森林整備計画について、今策定中の留萌市森林整備計画の目的、林業林産業振興との関係、また山林所有者との関わりについてお伺いいたします。2点目、木材利活用の促進についてお伺いいたします。昨年留萌市も参加する留萌流域森林林業活性化センターが、木材需要者に対し木材の利活用に関するアンケート調査をしているとの報道がありました。アンケート結果も生かした木材の利活用促進についてお伺いいたします。大項目2項目目 JR 留萌線について3点伺います。 JR 北海道の提案による JR 留萌線問題は、留萌市の今日と将来にとって大きな課題となっています。この場は、市議会ですから、分割民営に触れる直接の議論は場所柄から控えたいと思いますが、1点目、今回の JR 提案と非常に深い関わりがありますので、30年前に実施された国鉄分割民営化についてお尋ねいたします。 JR 北海道が留萌線廃止、バス転換を提案するに至った根源には、30年前に実施した国有鉄道の分割民営化があると考えますが、市長の見解を伺います。2点目、鉄路を残すことについて、100年を越す留萌線の歴史の中で、近年留萌駅から乗車する人が少なくなった、とはいえ、鉄路でなければ移動できない人たちが確実に利用しておられます。さらに留萌線の途中の沼田チップ別からは多数の高校生が乗車、深川の高校に通っています。地元に高校がない寮長の高校生にとっては、なくてはならないかけがえのない交通手段となっています。ここはシンプルに明確に、あるものはまず残す、必要とし現に利用している鉄路はまず残す、こういう考え方が留萌線問題を考える出発点ではないでしょうか。留萌駅は留萌線の始発駅です。今大切なことは、留萌から乗る人の交通の便をしっかり守ること、そして途中沿線自治体と思いをつなぎ歩調を合わせることではないでしょうか。こうした考えに立って、 JR 北海道そして国に要請するべきだと考えますが、市長の見解を伺います。3点目、利活用推進と地域創生についてお伺いいたします。今地域創生は待ったなしの課題です。その中にあって、観光産業振興は大きなテーマです。観光振興を考えるとき、留萌と全国を結ぶ鉄路網はなくてはならない交通手段であり、地域の振興と留萌線利用者の増大を図ることは、ことに正面から向き合うことこそ、今留萌市の取るべき立場だと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。大項目3項目目就学援助の実施について2点伺います。1点目、 入学準備金の入学前支給についてお尋ねします。就学援助の支給対象のうち、特に一時的に多額な負担となる入学準備金については、実際に必要となる入学前に支給することこそが制度の趣旨から考えても大切だと思います。入学準備金支給の実施状況と今後の対応策について教育長の見解をお伺いいたします。2点目、生徒会費クラブ費の追加についてお尋ねいたします。国は平成22年就学援助の新たな支給対象として PTA 会費、生徒会費、クラブ活動費を追加しました。留萌市は今年度28年度から PTA 会費を支給対象に入れましたが、生徒会費とクラブ活動費については対象に入っていません。残されている生徒会費、クラブ活動費も対象に入れるべきと考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。大項目4項目目、公衆浴場について1点伺います。1点目、銭湯営業廃止後の対策の進展についてお尋ねいたします。昨年12月2日、市民から受けた公衆浴場再開を求める陳情について、第二常任会での審査結果、陳情の趣旨採択、そして公衆浴場確保のため特別措置に関する法律に基づき政策として取り扱うなどの努力を期待するという付帯意見をつけて、議長を介して市長に報告いたしました。その後どのように対処されたかお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
坂本茂議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の森林林業、林産業についてのご質問ですが、はじめに留萌市の森林整備計画についてですが、本計画は森林法に基づき都道府県が策定する地域森林整備計画に沿って5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、これを基本としたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護などの規範、路網整備などの考え方、さらには林業従事者の養成や確保、林産物の利用促進などの基本方針を定める長期構想でありまして、適切な森林整備を推進することを目的としております。計画の対象範囲につきましては、留萌市行政区域内に存在する北海道有林、留萌市有林、私有林でありまして、官民統一した基本方針に基づき森林整備を進めていくものでございます。今後におきましても、本計画の実行管理による適切な森林管理に努め、森林の有する多面的機能を保持していくとともに、森林林産業の振興を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に木材利活用の促進について、アンケート結果を生かした木材利活用促進の考え方についてですが、留萌流域森林林業活性化センターの取り組みとして、 留萌振興局任務課が行った留萌上川宗谷管内の建築関連会社へのとどまつ建築資材に関するアンケート調査の結果としましては、とどまつ以外の建築材を使っているが金額が安く良質な木材であればとどまつに置き換えることも可能と回答した企業が 96% を占めたことから、留萌管内で伐採されたとどまつの利活用にも大きな期待が持てる結果となったところでございます。このアンケート結果をもとに、今後管内産とどまつの進出情報や取扱事業者の情報、調達可能な資材の種類や規格などといった各種情報を建築関連会社に提供する方策を検討するとともに、一方では建築資材を作る側である製材工場に対しては建築関連会社が必要とする資材の情報を提供するなど両者のマッチングにつなげていきたいとの結果を伺っているところでございます。2つ目の JR 留萌線についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに国鉄分割民営化ということについてですが、私の見解についてでありますけれども、国鉄分割民営化にあたり JR 北海道では約500億円に上る大幅な赤字が見込まれていたため、これを補うべく経営安定基金が設置され、運用益による経営安定化を図る枠組みが作られたところですが、超低金利環境の長期化により当初の計画で得られたはずの運用益が得られなくなったことが一番の要因であると認識しております。また全道的に高比較幹線道路の整備が進む一方で、人口減少が進み鉄道の利用者が大幅に減少してきたことも経営状況の悪化に影響しているものと考えております。次に鉄路を残すことについての質問ですが、鉄路でなければ移動できない人がいるということについての私の見解ですが、自ら自家用車を運転するなどの移動手段を持たない学生や高齢者などにとって公共交通機関は通学や通院など移動手段として欠かせないものと認識しているところでございます。一方で鉄道はその性格上、路線や乗降場所の設定、運行時刻の設定などにおいてバスなどに比べて制約が大きい欠点があるものと考えております。そのため旧江差線のように代替バス路線を高校や病院まで延伸したり、バス停を新設するなどで地域の利便性が向上する事例もあることから、持続可能な公共交通の在り方を考える上では、さまざまな角度から検討することが必要であると認識しているところであります。しかしながら、まずは北海道が将来にわたり持続可能な道内の公共交通の在り方を示すとともに、国などの支援の在り方を示すことが必要であり、全道市長会などを通じて要請を行っているところでございます。3点目に、自活用推進と地域創生についてですが、全国と結ばれる鉄道網についてですが、今年2月に鉄道ネットワークワーキングチームが北海道知事に報告した将来を見据えた北海道の鉄道網の在り方についての報告書では、6つの方向が示された中で、広域観光ルートを形成する路線について触れられているところでございます。この留萌地域を含めた日本のてっぺん北北海道ルートは、昨年6月に観光庁の広域観光周遊ルートに認定されたところですが、 鉄道ネットワークワーキングチームの報告書では、総体の利用が少なく、収支状況が厳しい線区もあるが、観光客の利用だけで鉄道を維持していくことは難しいとし、地域において持続的な運行の在り方を検討する必要があるとされているところでございます。JR 北海道が単独では維持が困難な線区については、留萌線の輸送密度の約8倍の輸送密度がある線区も見直しの対象となっていることから、まずは北海道が全道的な視点から道内における公共交通の在り方を示す必要があるものと考えているところでございます。私といたしましては、引き続き全道市長会などを通じて、北海道が将来にわたり持続可能な道内の公共交通の在り方を示すとともに、国などの支援の在り方を示していただくよう要請してまいりたいと考えております。4点目の公衆浴場についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに、銭湯営業廃止後の対策の進展ということについてですが、市民陳情を受けた議会からの意見、要望について、どのように対処されたのかということですが、現在、各家庭での風呂の普及や人口減少により、銭湯の利用客が減少しており、各種支援策を活用しても、運営費を確保することが難しく、公衆浴場を維持していくことは非常に厳しい状況にあると認識していることから、新たな公衆浴場の確保は公営民営を問わず厳しいものが想定されるところであります。留萌市内には温泉施設があり、無料送迎バスを運行していることから、増便の可能性について意見をお聞きしたところ、利用人数が少ないことなどから、増便は困難であるとの見解であり、営業用のバスを借り上げての運行も検討いたしましたが、多額の費用を要することから、実施は困難であると判断したところであります。また、保健福祉センターハートフルの活用については、不特定多数の利用は公衆浴場に該当することから困難であり、生きがいデイサービスとして高齢者の閉じこもり防止等の目的により利用することについて検討したところであります。しかしながら、デイサービスセンターハートフルが年中無休で朝9時から夜5時まで運営しており、利用できる時間は早くても夜7時から9時までの2時間となります。この事業のためのスタッフについては最低4名必要となり、短時間終了のためスタッフ確保が難しいことや、交通手段については帰りのバスがないことなどから、ハートフルを活用しての入浴サービスは困難と考えているところでございます。従いまして、留萌市内唯一の温泉施設の利用について啓発を図っているところであります。以上でございます。
教育長。
坂本茂議員のご質問のうち、教育委員会に関しますご質問につきましてお答えを申し上げたいと思います。大項目3点目の就学援助の実施についての中項目1点目、入学準備金の入学前支給についてのご質問の就学援助制度における入学準備金の実施状況につきましてお答えを申し上げます。留萌市におきましては、2月上旬に市内各小中学校において開催される入学説明会の中で、就学援助制度の周知を行い、4月上旬までに必要な書類を添えて申請を行っていただき、6月中旬に入学準備金の支給を行っているところでございます。続きまして、入学準備金の入学前支給に関する今後の対策についてお答えを申し上げます。平成28年9月および平成29年2月に文部科学省の見解を踏まえ、北海道教育委員会より就学援助事業を充実するための参考として、就学援助事業を実施する上での留意点等についての通知が出されており、その主な内容といたしましては、適切な時期に就学援助制度に関する書類を配布するなど、制度の趣旨および申請手続きについての周知徹底を図ること、 特に一時的に多額な保護者負担が生じる入学準備金、修学旅行費等については、児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう十分配慮する必要があること、準要保護にかかるクラブ活動費、生徒会費及び PTA 会費についても、地方交付税措置がされており、クラブ活動費など3つの費用に対する支給対象拡大についての積極的な検討のお願いなのでございました。留萌市教育委員会といたしましては、小中学校への入学が確定する日が4月1日であること、また申請に対する審査や口座振込に要する一定の期間が必要であることから、入学準備金の入学前支給につきましては、難しいものがあると考えているところではございますが、北海道教育委員会からの通知を踏まえ、平成29年度においては、事務処理の手法見直しを進め、前年度より早い4月下旬支給を目標に事務処理を行ってまいります。次に、中項目2点目の生徒会費、クラブ会費の追加についてのご質問の、就学援助の実施にあたり、生徒会費およびクラブ活動費を支給対象とすることについてお答えを申し上げます。これまでの議会におけますご意見などを受けまして、平成28年度には PTA 会費を新たに支給対象とし、平成29年度からは新たに生徒会費を支給対象に加えて予算計上を行っているところでございます。クラブ活動費につきましては、平成28年度において、全道35市のうち支給対象としている市が11市となっているところでございます。この支給した対象としている市におきましても、支給金額が5000円から2万9600円と幅が大きく、その支給対象としている経費についても、自治体ごとに異なっているという状況でございます。また、留萌市におけるクラブ活動の現状におきましても、同じ学校であっても、日常的に活動しているクラブと、日常は少年団として活動しており、中大連の大会参加時などに学校のクラブとして顧問の教員を配置し参加するクラブなどさまざまな状況であります。さらにはクラブごとにクラブ活動費の対象が異なる、いわゆる部活自体は存在せず、大会参加時など必要に応じて経費を負担をする、経費はクラブ管理ではなく、父母会において会費の形で負担をし、父母会において管理するなど、クラブ活動費の扱いに関しても、さまざまな形態になっているところでございます。私としましては、これらの状況を踏まえ、クラブ活動費を支給対象とするためには、整理しなければならない課題が多いものと考えているところでございます。以上でございます。
坂本茂議員。
それでは、順次再質問をさせていただきます。まず、第一項目目の森林林業林産業について、お尋ねいたします。特にこの、中項目の1項目に挙げました留萌市の森林整備計画見直しというこれを読ませていただきました。確かにこのような森林を作る森を作るということはよく読み取ることができます。で、お尋ねしたいのはこの森林整備計画、計画だけでなくこの計画に沿って実際の施業がなされていくと思うんですけれども、そのことと実際その森林林業林産業のこの経済的な効果に結びつけていく、そういうこの振興策との関係について再度市長の見解をお伺いしたいと思います。
市長。
森林林業林産業振興との関係ということについてですが、本計画については森林整備の基本的な考え方や標準的な施業方法などの計画に加え、林業従事者の養成や確保、 林産物の利用促進などの基本方針についても定めているため、森林保全と産業振興が一体となったものと考えているところでございます。
坂本茂議員。
次にお尋ねしたいのは、今回のこの整備計画の対象とする中にはですね、いわゆる私有林、個人の皆さんが所有しておられる山も対象に入っております。で、今回の整備計画も留萌市として考えているこのエリアの中における個人の山持ちの方々、この方々がもし手元に資料がございましたら、どれぐらいの人数がここに関わっているか、あるいはですね、もし手元に資料がなければそういう細かいことをまでは通告しておりませんので、なければですね、問題はこの山持ちの方々とのこの整備計画策定にあたっての連携はどのようになされてきているか、このことについてお尋ねしたいと思います。
市長。
本計画につきましては、適切な森林整備や林業、林産業振興に関する基本方針を定めたものでございますので、具体的な振興計画と山林所有者との連携につきましては、別途定めております森林経営計画や国等の補助制度を活用して森林組合などと連携を図りながら進めているところでございます。
坂本茂議員。
そうしますと、この計画、留萌市森林整備計画というのは、今年度の3月末を目指して、策定するということでありますけれども、実際のこの個人で山を持っておられる方々、こういう方々の直接的なご意見、それは直接的には森林組合を通してでもいいと思うんですが、そういった点で、個人の山持ちの方々のご意思がこの整備計画の中にどれほど入っているかという点では、細かいところまでは定かでないという具合に受け止めておいてよろしいのか。
市長。
私有林所有者との連絡連携等のということでございますけれども、森林の所有者面積については、北海道が管理している森林調査簿により把握しておりますが、この森林調査簿上では、現在、留萌市内に存在している私有林面積については、5700ヘクタール、所有者数では432名であり、そのうち 53% の3000ヘクタール、所有者で約 26% である112名が不在存者でございます。私、有林所有者との連絡の可否につきましては、具体的に把握できていない状況でございますが、その要因といたしましては、所有者の住所変更の際の未報告や財産相続後の未登記などにより、新たな所有者情報が森林調査簿に反映されてないということ、反映されてない状況にあるということでございます。
坂本茂議員。
はい、細かいデータ、了解いたしました。それでもう一つ、ここで改めてこの森林整備計画ということでありますから、お尋ねするんですが、今答弁ありましたように、連絡のつかない、そしてそういうことは地元におられないということですけれども、こういう方々に対する対策は、この整備計画を策定し、それを実行していくという過程の中で、調査したりですね、あるいは連絡をつけていくと、そしてこの整備計画をご本人にもとも合意していくと、そういうような努力もこの整備計画の中には入っているのでしょうか、あるいは行くのでしょうか、そのあたりお尋ねしておきます。
市長。
連絡がつく私有林の 方を含めてですね、また森林組合等もご意見を聞きながら連携して進めていくということでございますので、その連絡がなかなかつかない部分についてはですね、その計画の中でいろいろな情報発信をしながら、またその情報に基づいてですね、連絡が取れる方についてですね、いろいろご理解をしていただくということで、なかなか先ほども答弁いたしましたけれども、林林調査法に反映されていないというこの現状がありますので、即調査してつなげていくということについては、大変厳しいものがあると受け止めているところでございます。
坂本茂議員。
そうしますと、これでこの部分のお尋ねを終わりたいと思うんですが、そういう部分を残した中で、この留萌市森林整備計画が、作られ、そして実施されていくということだと理解しておきたいと思います。それで次に移らせていただきますけれども、そういう状況でありますが、実際その個人の立場から山を育てるという、もう一度この整備していくということですね、このことを考えた場合、自分が持っている山の価値、あるいはその山の木材がどのように利用されて、経済的な効果が上がるのかということが要になってくると思うんですね。そういった意味で木材利活用の促進について何点かお尋ねしたいと思います。これは木材の利活用の促進がこの森林整備にも直接的に大きな影響を受けるという具合には私捉えていきたいんですが、この点で市長も同じ見解だと思うんですが、お尋ねしておきたいと思います。
市長。
それは同じ見解ということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
それで具体的なこの森林の林、そして山の木の利活用ですが、今回 の、 そのセンターのアンケートの報告が先になされました。非常に期待の持てる内容も含んでいるように受け止めてまいりたいと思います。で、参考までにこうした質問を準備している過程の中で、新聞記事がこういうのありました。ちょっと参考にしながら、ぜひ木材の利活用促進についてお尋ねしていきたいんですが、これは3月5日の新聞でありましたけれども、旭川のこの木材の販売会社がですね、浦川港を使って、それではその地元の木を切り出して本州に輸出する、まあ、そういう内容だと思うんですが、例えばこれ、間伐材あるいは製材ということになると思うんですが、唐松材で民有林を所有する浦川町生産森林組合から、買い取って、総数で、1350立方メートルと、まあ、これこの3月4月にこれだけ集めまして、そして、積み出すということですが、この売り出しによる合計額が約2000万円の売り上げを見込んでいるということで、この特に山持ちの方々にとっては、非常に現実的な課題として山に対する意欲を改めていく内容だと思うんですが、こういう報道記事もございました。で、先ほどこの留萌管内の材の、利活用についての、アンケート結果も答弁された中身だと思うんです。こういうことを踏まえて、特に利活用の計画で新しい年度に向けて何か大きく押し出していこうという、そういう計画があればお示しいただきたいと思います。
市長。
留萌管内から伐採されました木材の利活用促進に関する具体的な計画はございませんが、現状といたしましては、上川や宗谷の一般材として輸送されているほか、津別方面には合板として輸送、さらにはパルプ材として上川、宗谷、苫小牧などのほか、江別の製紙会社による発電用燃料として新十津川の集積場に輸送されているところでございます。このほか韓国や中国への輸出、秋田や松江方面への輸出も行われている状況にございます。
坂本茂議員。
はい、それでは次にお尋ねいたします。特に地元での利活用ということで言えば、この留萌管内のトドマツが即利用できるかという問題は課題もあると思いますが、動産財ということで、地元財ということを言えばですね、これから建設あるいは整備事業で公共施設の増改、建設新設やあるいは、耐震構造の事業で木材を使う機会が多いと思います。こういう公共施設に対する木材の利活用について特に何か市長の見解があればお尋ねしておきたいと思います。
市長。
当市における公共建築物などへの動産財等の地域財の利用促進については平成26年に作成しました留萌市地域財利用推進方針に定めているところでございます。この方針では公共建築物について可能な限り留萌管内から切り出した木材を含む動産材の使用により施設の木造化、内装などの木質化、工作物資材の木材化を図ることとしております。市内の公共建築物などにおいて積極的に地域財を使用することにより木材利用と森林整備促進の両立を促進し、その効果をもとに市民の皆様への木材利用活用に対するご理解を深めていただきたいと考えているところでございます。
坂本茂議員。
はい、次に移らせていただきますが、今答弁にありましたような積極的な姿勢ですね、これは今日の外国からの輸入材が若干、割高値段になってきているという傾向の中では、動産材、国産材の利活用も道がどんどん開けていく可能性もあると思うんです。今答弁のような方向でぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、これらについては国の助成制度も活用できる部分もあるかと思いますので、ぜひそういう方向で努力いただきたいと思います。それで関連してこの部分の最後になりますけれども、このように地元の資源を有効に活用すると、特に今回は木材のことでお話しさせていただいているんですが、こういう点でやはり地域の事業者と力を合わせて地元のこの資源を大いに活用して産業を起こしていく、経済活動を向上させていくということにおいては、やはり改めてプロジェクトチームを作るなどしてですね、そういうことについての一歩進んだ問題提起をしていく、そういうことが行政の仕事としてもあるんではないかと思うんですね。そういう意味で行政としてこういった地元の資源を活用して経済活動、あるいはそこで雇用の場も作ると、そういったことでこの行動を進めていく上で行政の中にそういった積極的なアプローチをしていく、そういうことを市長の中で何かお考えであればぜひお伺いしたいと思います。
市長。
地域資源の有効活用につきましては、平成27年度に策定いたしました総合戦略における魅力やりがい留萌地域経済戦略の中で、関係機関と連携し地域財の需要拡大、海外販路拡大、未利用財の有効活用などといった施策を進めることとしており、各課連携の上で地域資源の有効活用に努めていきたいと考えているところでございます。
坂本茂議員。
ぜひそういう機構なども大いに生かしていただいて、地元の資源を最大限に活用する方向で地域の経済の発展に道を開いていくというところに努力をしていただきたいということを述べて次に移らせていただきます。次は大項目の2つ目、JR 留萌線について再質問をさせていただきます。1つ目の中項目で1つ目に挙げました今回の JR 北海道の提案が、その根源に30年前に行った 国鉄分割民営化、これが大きく起因しているということについては、市長の答弁の中にもややそれを認めるそういう答弁があったと思うんですが、再度その件について、市長の見解をお尋ねしておきたいと思います。
市長、
国鉄分割の民営化、これは政治的にですね、大きな議論を踏まえ、当時の行財政改革や政府臨調を含めてですね、いろいろな国の改革の一環の中で議論をされて行ってきたものと私は承知しております。
坂本茂議員。
はい、その点では私も全く同感であります。そういった結果が今日に及んでいるということに関わりまして、最近、中央の政治家の方、あるいは各所でいろんなご意見があります。それで、参考までにお尋ねしたいんですけれども、先だって、国会の場のことを、これは、留萌の今回のことと関わりありますので、たまたま引用させていただきたいと思うんですが、麻生副総理が、分割民営化の失敗を物語っているという記事もありました。あるいはまたそれと前後しまして、安倍総理が北海道の JR、 これに対しては引き続き支援をしなければならないと、こういうことも述べられてきております。そういった意味では、今市長が答弁されましたように、当時の臨調分臨時行政調査会のこの政治的な動きですね、こういったところに大きな根源があるということから言えば、やはりこの留萌線問題を捉えていく上で、この分割民営問題は避けて通れない課題だということで、考え方はほぼ共通するのではないかと思うんですが、そういったことになればですね、これは国の仕事になると思うんですが、国鉄分割民営化の問題についてもきちっと総括していただきながら、それらと含めて留萌線の問題を考えていくと、そういう検事が必要ではないかと思うんですが、そのあたりについて市長の考え方をお伺いしておきます。
市長。
私は先ほども答弁いたしましたけれども、これは北海道全体に関わる問題でございますので、北海道がですね、将来の公共交通のありよう等についてですね、しっかりしたビジョンを持ちながらですね、国にへの支援策を求めたり、また地域のそれぞれの自治体等の当然協議をするべきと考えておりますので、今後とも全道市長会を通じてですね、北海道にこの JR 北海道の公共交通としての意義等について同議会での議論を踏まえた中でですね、北海道としてある程度方向性を決めるべきものと私は考えております。
坂本茂議員。
はい、私も、同感でございます。そういった点ではぜひ市長会も通しながらですね、努力をしていただければ地元としてもやりがいが出てくるという具合に思います。それで、次に移らせていただきますけれども、次にですね、中項目の2つ目に、鉄路を残すことについてということで、項目を起こしてお尋ねいたしました。そのことについて再質問をさせていただきますが、先ほど答弁の中にも若干入っているわけですけれども、やはり鉄路でなければ移動できない方々、その数は決して多くはありませんけれども、鉄路でなければ移動できない、札幌の病院に行けない、あるいは体に障害があって車椅子を使っている方々、この方々も車椅子バスでの乗車は非常に厳しい、年に何回かしか乗らないけども鉄路がなくなると、これは自家用車運転もままならないということで、そういう市民の方々が確実におられます。こういう状況の中では、やはり今ある鉄路、実際に利用している鉄路は存続をさせていくということを大前提に、今回のこの留萌線問題に対処していくことが基本でないかと思うんですが、そのあたりについて再度市長の見解をお尋ねしたいと思います。
市長。
まあ、先ほども答弁いたしましたけれども、留萌線については、自家用車などの移動手段を持たない学生や高齢者などにおける通学や通院などの生活の足としての移動手段となるとともに、出張などのビジネスによる利用や旅行時の移動手段としての役割も担うものと考えているところでありますが、一方で JR 北海道発足当時に比べ、高規格幹線道路の共用延長が約 6.5 倍に伸びており、留萌周辺においても深川留萌自動車道が整備されてきたことにより、自動車やバスの利便性が飛躍的に向上し、バスなどの公共交通で移動される方が多いのも事実として受け止めているところでございますので、さまざまな機会を通じて市民の皆さんのご意見も聞きながら判断してまいりたいと考えております。
坂本茂議員。
増毛線がなくなって以降、留萌線に関わってみれば、留萌駅は、終着駅という表現をされる方もおりますけれども、私は始発駅という発想でこの問題は捉えたいと思うんです。そういった意味で見た場合、始発駅から中間、途中沼田は含めてですね、チップ別、こういったところには留萌から鉄道でなければならない乗客の方をはじめとしてですね、沼田や中間駅の沼田やチップ別では特に高校生、これは市長が一番ご存知だと思うんですけれども、私も今回試しに乗ってみました。確かに朝1番そして2番の列車では高校生がどっと乗ってまいります。そして高校に通っている、この人たちは地元に高校がないわけですから、この JR がなくなると本当に高校進学そのものがどうするかという厳しい状況に直面するというのが、この留萌線の今日持っている役割だと思うんです。で、今市長は、JR のとともに、並行する高規格道路の問題等についても触れられましたけれども、前段でこの前の答弁でありましたように、北海道がきちっとした公共交通網を作っていくと、そういうことを前向きで進めてもらうためにも、あるいは行くためにもですね、今利用している我々のこの JR、この鉄路をまず存続させるということを前提にして、その先の持続的運営についてはまたその議論の中で煮詰めていくと、そういうことがしかるべき方向ではないかと思うんですが、その点について再度市長のご見解を伺いたいと思います。
市長。
まあ、鉄路を残すということについてでありますけれども、私としてもやはり公共交通のありよう、これは大きく著しく変化している点もございますので、それぞれの町村の地域の皆さん方の中でもいろいろ意見があろうかと思いますので、チップ別や沼田町においても通学に利用されている学生の皆さん方のおそらく意見も聞いていると思いますので、私自身も留萌市民の声を聞きながら判断してまいりたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、やはりこの、今回の JR 北海道の提案問題を議論していくときには、重ねになりますけれども、先ほどの市長の答弁がありました同レベルで全体をきちっと考えていく、これは当然私も受け止めてまいります。そうだと思います。同時に最先端、特に線路ですから、あえてまた始発駅ということを言いますが、始発駅の責任を持っている、責任を持っているとちょっと間違っていくかと思いますけれども、始発駅という立場から考えても、途中の皆さん方と力を合わせて、現在それがなくては移動できないという方々がいるという現実を踏まえたときに、やはり存続をさせてほしいということが大前提で、この問題には取り掛かっていくことがなければですね、受け止める側も受け止め方は違ってくるのではないかという具合に私思うんですが、そのあたりについて、再度市長の考え方をお尋ねしたいと思います。
市長。
まあ、あの利用手段としてですね、まあ、鉄路、しかしながらある意味ではバスに転換した時においてですね、まあ、デマンド方式で利用を大きくサービスを切り替えたという事例もありますので、それらの方向性等についてもですね、いろいろな意見交換の中から生まれてくる部分でございますので、私といたしましては先ほども答弁いたしましたとおりですね、それぞれの地域の中において意見交換の中にあってですね、やはり公共交通のありようということについてですね、十分なる意見交換をしながら判断していくべきものと考えております。
坂本茂議員。
次へ進みたいと思います。次は中項目の3点目に挙げました、利用促進と利活用の促進ですね、それと地方創生ということで、お尋ねしたいと思います。昨日来の一般質問の質疑の中で観光振興ということがたくさん論じられてまいりました。私も特に JR の利用促進、あるいは JR の持っている全国と鉄路網で結ばれていると、この他にない特徴を生かした事業との一つとして、観光産業の振興、観光の振興があると思うんです。こういった意味では、文字通り、留萌の観光産業振興を、これを基本にきちっと進めながら、同時にこの鉄路を使っていくという、そういうことを含めた観光振興、このことによって、鉄路の乗客も増えるでしょうし、何よりも観光産業の振興にも大いに貢献していくということで、この分野での取り組みがこれからますます具体的に煮詰めていく、して実践的に取り組んでいく課題になっていくと思うんですが、このあたりについて市長の見解をお尋ねいたします。
市長。
観光施策等についての具体化でございますけれども、留萌線においては、これまでも SL すずらん号や野呂金王の運行など、JR 北海道や沿線自治体と連携した取り組みを進めてまいりましたが、現状としては利用者の減少に歯止めがかかっていない状況にございます。私といたしましては、北海道の鉄道ネットワークワーキングチームの報告にもございましたが、観光客の利用だけで鉄道を維持していくことは極めて厳しいと考えているところでございます。
坂本茂議員。
はい、私は、観光産業だけで鉄路の JR 北海道が提示しているような、赤字を埋めるということは到底無理だと思っております。しかし観光産業を考えていく、その振興を考えていくとき、鉄路を抜いて、考えることはできないのではないかと、特に昨日来の議論では日本のてっぺん北観光ルートの問題も非常に具体的になっています。そういったことも含めればですね、今市長が答弁していただいたのは、私の質問をちょっと、私の言い方が十分でなかったかと思うんですが、私は決して、観光産業だけで鉄路を守ると、そういうことを言ってるんじゃなくて、鉄路をやっぱり観光産業振興と、この双方のプラス面で生かしていくということを言ってるわけで、そういったことを考えたとき、鉄路があるとないとでは、観光産業の振興にとっても大きな違いが出てくると。このあたりは一致できるんではないかと思うんですが、その点でいかがでしょうか。
市長。
北海道内においては留萌羽幌線、これはもう早い時期に廃線となっております。直近では残念ながら増毛線ということになろうかと思いますけれども、道内いくつかの地点においてですね、そういう状況にありますので、やはりその地域の中でですね、観光振興策ということについてですね、鉄道路線のない地域の、この留萌地域のそれぞれのイベントの取り組みについてはですね、私は現時点においてはものすごい入り込み数が高規格道路によってですね、増えておりますので、 すべてがその鉄路によって観光振興につながるという点についてはですね、まだまだいろんなご意見を聞かなければならないと考えております。
坂本茂議員。
はい、時間が制約された中での質疑ですから、これ以上この部分では繰り返しを避けたいと思うんですが、私は鉄路か高規格道路かどちらかというようなことじゃなくて、両方使ってやはりこの地域における観光であれば観光産業の振興を考えていく、そういう発想でお尋ねしているわけでありまして、決してどちらかをということではございません。そういった意味でやはり鉄路は文字通りレールで全国網とつながっているわけですから、そういった意味でのプラス面というのは一時的ではありますけれども、イベントとしては増毛線が廃止されるという折に全国から見えられた観光客、こういった方々の動きを見た場合ですね、やはり鉄路はしっかりと位置づけていく必要があるんじゃないかという具合に思っております。その点から言えばですね、繰り返しになりますが、この大項目で最後になりますので、まとめの意味でもう一言答弁いただきたいと思うんですが、私は今市民は市長がどういう立場に立たれるかということを非常に注目し期待もしていると思うんです。そういった点でやっぱり戻りますけれども、現実に利用している留萌からも乗車している、あるいは JR でなければ国鉄でなければ移動できない方々も大いにおられると、絶対数は少ないですけどもいると、同時に中間駅のところでは高校生もこれがなくては高校に行けないというぐらいの立場で各自治体も助成さえしている状況を聞いております。そういったことを考えたとき、始発駅の留萌としてはもう一歩やはりあるものは残す、なければ困る人が出てくるということでは、この問題に対処するスタートラインはそこにあると思うんですが、その点でこの部分の質疑終わりにあたって最後にもう一回繰り返しになる部分ですけれども、お尋ねしておきたいと思います。
市長。
この留萌線の廃止問題っていうのはこの地域だけの問題でない、北海道全体の問題、道民全体の問題でありますので、この路線問題等についてはですね、北海道全体でそれぞれの機関がアンケートを取った部分についての新聞報道等もありましたけれども、私はやはり北海道全体のですね、道民の意向を汲みながら、北海道としてこの JR 北海道の路線問題については議論をするべき、そして北海道が公共交通のありようについてのビジョンをしっかり持つべきものでありですね、今私が即判断すべきものではなく、私はより多くの市民の声を聞きたいと考えているところでございます。
坂本茂議員。
はい、質疑終わるということで宣告してお尋ねしたんで、これ以上この部分ではちょっと差し控えたいと思うんですけれども、一般論として最後に一言述べたいと思うんですが、やはり道が決めるにあたっても地元がどういう考えを持つかということがもうスタートラインだということは市長も十分ご存知承知の上でないかと私は推測しております。そういった点でぜひ早い段階でですね、やはり地元の声をまとめていくという意味からもですね、積極的な対応を望んで次に移らせていただきます。次は就学援助の関係なんですけれども、先ほどご答弁いただきました。で、今日子どもの貧困問題というのは非常に深刻になってきているということは教育省も十分ご存知だと思いますし、この留萌においてもそれは例外ではないという具合に思うんですが、そのあたり教育長の見解を一言お尋ねしておきたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。子どもの、経済の親の経済の状況ですね、教育が公平感というんですかね、があってはならないということでも思っています。子どもは同じ環境で教育を受けるべきだということで私は思っていますので、そういうことで留萌市教育委員会もですね、そういうような方向に行っているということをご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
そうした共通認識に立った上でお尋ねするわけですが、一つ目で中項目の一つ目でお尋ねしておりました入学準備金のこの入学前その準備に関わる必要な時期に支給する取り組みについてのお尋ねで答弁もいただいたところです。それでは参考にですね、情勢が随分違ってきてますから、今日のですね新入学生のこの準備にどれぐらいの、これはもう個人差があるということは承知の上です。大体小学校入学ではどれぐらいの準備に費用がかかるのか、あるいは中学校の中学生が、一問一答ですから一つにした方がいいんですね。小学生の場合どれぐらいの準備にお金がかかるのかお知らせください。
教育長。
お答え申し上げます。保護者がですね入学準備に要する一般的な費用ということですけれども、小学生ということになりますが、入学時にはですねランドセル、上靴、雨靴、カッパなどの購入としまして2万9000円から6万9000円ほどが必要になると想定をしていますが、保護者等からのですねお聞きをしたところですけれども、ランドセル等については親族からの入学のお祝いにいただいたというケースなども多いことから、その家庭の周囲の状況によっては大きな開きが生じているということで捉えているところでございます。
坂本茂議員。
じゃあ同じように中学生は特に制服の購入とかそういう問題が非常に大きくウエイトとして重なってまいります。中学生の場合は一般的にどれぐらいのことが考えられますか。
教育長。
お答え申し上げます。中学校の入学の際にですけども学校指定の通学用品等が主なものとなります。制服、ジャージ、T シャツ、短パン、上靴、カバンなどの購入費といたしまして、入学する学校やですね、男女によって金額の違いもありますけれども、8万円から9万円ほどが必要になると想定をしております。以上でございます。
坂本茂議員。
こうした個人差があるということを十分承知の上ですけれども、こういう状況に対して、この就学援助ではどれぐらいの上限を設けて、支給をされてきているのか、このことまでもし手元に資料がありましたら、お示しください。
教育長。
お答え申し上げます。就学援助におけます入学準備金の支給額についてですけれども、平成28年度におきまして、小学校が2万470円、中学校が2万3550円となっております。
坂本茂議員。
これはやはり、子どもたち、そしてそれを、準備していく親御さんにしてみれば、こうした、就学援助金が実際に必要なその入学準備の時に支給を受けることができるか、あるいは今現実に留萌市の場合は従来6月あるいはその頃とところがそれは今回努力して4月まで前倒しをするように頑張っておられるという答弁もありました。その点では非常に努力をされているという具合に思います。で参考までに私の方で、これは所管の方でも教育長の方の手元もあると思うんですが、今教育長が答弁いただいた金額がですね、国もこの子どもの貧困化対策は非常に力を入れていて、来年平成29年度からはほぼ倍額にするということが今議論されている新年度予算の中に計上されているという具合に受け止めているんですが、これ間違いありませんか。
教育長。
お答え申し上げます。平成29年度のですね要保護児童生徒、援助費補助金の中のですね就学児童生徒学用品等の関係だと思います。平成28年度の予算単価では小学校が2万470円、中学校が2万3550円であります。 で29年度の、まあ、今予算案になりますけれども、小学校につきましては4万600円、そして中学校につきましては4万7400円ということで、予算単価になっていることで認識をしております。
坂本茂議員。
はい、国もこれだけ、子どもの貧困化、そしてそれに対する対策ということで大きくクローズアップし、具体的な手を打ってきているのが今日の特徴だと思います。そういう中で再度教育省にお尋ねするわけですが、やはり新入学の準備するときにこうした可能なその制度で認められているお金ですね、これを支給する、これが非常に大事なことになってくると思うんです。それでそのあたりをどうしてクリアできないのかということを先ほど答弁でいただきました。しかしですね、ここでお尋ねするんですが、例えば所得の認定の問題、あるいは入学する学校のこと、これらについては現在小学6年生から特に中学生であればですね、中学入学する子どもさんにとってみれば、現在小学6年生で就学援助を受けている方々は基本的には再度その申請の通り進んでいくわけですね。でお金の準備がこれは自治体としてもあるわけですから、当然予算の中に入れなければ支給できません。そういった点では本当に困っている、そしてまたこの就学援助を頼りにしている親御さんから見れば大事なこの節目だと思うんですね。そのあたり、特に中学新入学迎える、そして小学6年生で就学援助を受けている人たち、収入に大きな変動がない、もし変動があれば返していただくというような条件をつければですね、大いにこの必要な時に支給できる可能性も開けてくるんじゃないかと。そこにこそ教育委員会としても一人一人の子ども、そして親御さんたちに心を寄せて取り組む人があるかと、あるんじゃないかと思うんですが、そのあたりについて教育省の見解を伺います。
教育省。
お答え申し上げます。児童生徒や保護者がですね、援助を必要とする時期に速やかに支給をするということは非常に大切なことだということで認識をしております。現在修学旅行費等につきましては必要な時期に速やかな支給を行っているところでございます。入学事務金の入学前支給につきましても、まあ、全国的な流れといたしましては入学前支給の動きも出てきております。同外自治体も含め先進事例の情報収集をですね、努めるなど調査研究をに取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういうことで、今年の新入学生には間に合わ、この時点ですから間に合わないかもしれませんが、ぜひですね、来年の新入学児童や生徒に対してはこの制度が本当にその性格、制度の性格が生きる活用をするというところに大いに努力していただきたいと思います。その点で異論はないと思うんですが、教育長から一言お願いします。
教育長。
はい、お答え申し上げます。全国的な流れということの中でですね、私も調査研究してまいりたいと思っています。道内の状況で言いますと、4市9町がですね、入学準備金の入学前支給を行っております。でその中で特にですね、新中学生につきましては3市4町が、入学準備金の入学前支給を行っていると。それと、新小学校1年生と同じく新中学校1年生を同時に行っているのが1市5町でありますので、これらの状況も踏まえながらですね、調査を研究していきたいと思ってはいます。しかし今年のようにですね、入学前支給ということを想定をして、例えば3月に支給をされるなったときにですね、今回の国の補助金のですね、単価改定というのが今回大きな単価改定があります。例年ですと、まあ、小学でありますけれども単価改定あるんですけれども、今年度の場合ですね、29年度の場合ですね、約倍近いですね、単価改定があったときにどんな対応をしなきゃならないのかということも踏まえてですね、調査研究をさせていただきますので、ご理解をいただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう立場でお願いしたいと思います。でいただいた資料だけちょっと参考までに、確認しておきたいんですが、こうした就学援助を受けている小学生、生活保護を含めまして在校生の 19.2% とで中学生の場合でいうと 21.1% の子どもさんたちがこういった制度で本当に、均等の立場で学ぶ機会を得ているということですので、ぜひ努力をいただきたいと思います。で、続いて2つ目に出しました、今はこの入学前の準備金のことでしたけれども、政府が平成22年に実施を示してですね、現在なおなかなかこの実現していない課題に、留萌の場合は新年28年度から PTA 会費が対象になり、そして29年度では生徒会費を対象に入れるというお話がございました。問題はクラブ活動費です。でこの場合ですね、ぜひここで長い論議はいたしません。考え方の問題で一つお尋ねしていきたいと思うんですけれども、やはりクラブ活動している全体のこととかそういうことも参考にはしなきゃなりませんけれども、問題は一人一人のその該当するあるいは該当するであろう子どもたち自身のことなんです。ですから一人一人の子どもの立場に立ってどうするかと、この制度をどうすれば活用できるかというところにしっかりと視点を置いてこの問題については取り組んでいただきたいということを思うんですが、その点ではいかがでしょうか。
教育長、
お答え申し上げます。クラブ会費をですね、クラブ活動費を支給対象とするということになりますと、先ほど1回目の答弁にさせていただきましたけれども、クラブ活動と少年団活動の関連性の整理だとかですね、対象とする経費の整理、さまざまな経費になってますので、市内学校におけるクラブ活動費の、統一ルールを作りなどが必要であると考えております。まず29年度にの課題といたしまして、私としては市内校長会、教頭会とですね、検討協議を進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう立場で、子どもたちの、立場に立って、ぜひ取り組んでいただきたい。決して自治体間の横にらみはしないでですね、先陣を切っていただくことも大いに期待したいと思います。で最後に、公衆浴場のことについて、再質問をさせていただきます。で今回これで長い議論は差し控えたいと思いますけれども、やはり、陳情を受けた議会がですね、趣旨採択ということをしっかりと受け止めまして、で同時に、付帯する意見として、述べております。このことについて、市の方も相当努力されているような答弁の内容だと有害に受け止めますが、私は今回この問題でこの公衆浴場確保法律のそのもともとこの法律を作った医師ですね、なぜこういう法律を作ったのかということに立ち返って、ぜひ引き続く努力をしていただきたいと有害に思います。でバスで送るという話もありました。それは高額だというお話ありました。それではどれぐらいの金額がその段階で予定されたのか、もし手元にありましたらお示しいただければと思います。
市長、
その金額については担当部長の方から報告させます。
市民健康部長。
お答えいたします。既存バス事業者にその見積もりをお願いしたところでございますが、週2回鴨岩、それから町の中心部、西海町近辺でございますが、その鴨岩、その西海町の1日2往復、それを週2回行っていただくという形、それから1日3往復、それを週2回行っていただくという形、2つを試算していただき、見積もっていただきました。その結果、1日2往復、週2回、4週、 12ヶ月、1年間ですね、それで、約330万円、それから週2回、失礼しました、週3、1日3往復、週2回、4週、12ヶ月、とその場合は430万円ほど必要となるというお見積もりをいただいております。以上でございます。
坂本茂議員。
わかりました。確かにこの金額は大変安い金額でないということはわかります。しかしここでお尋ねするんですが、留萌は少なくとも健康都市宣言をしている町です。そしてこの公衆浴場確保法が作られた背景は、やはり公衆衛生という立場から自治体として国としてしっかりその条件を保障する、そういう責任があるという立場からこの法律が作られていると思うんです。そして私もこうした質問をさせていただく背景として、いくつかの行政自治体をつぶさに訪問してまいりました。その中で違いがあるのは、やはりこの法律の作られた意図を真正面から受け止めて、実際に利用されている方が多い少ないはありますけれども、しっかりとそれに応える、そこに行政の仕事をきちっと据えているかどうかというところに、ある一面が見えてきているんですが、そのあたり、市長どうでしょうか。私はそういった点でこの法律を、特に健康都市宣言をしている町ということも含めて、積極的な対応策について再度検討を続けていくというようなご答弁をぜひいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
市長。
この公衆浴場確保法につきましては、公衆浴場の経営状態というのは極めて厳しい状況にある中にあってですね、公衆浴場、人口減少と伴って当然減少していったわけでありますけれども、公衆浴場の利用者も激減している、その中にあってですね、なんとか公衆浴場の減少を食い止めるためのですね、それを食い止めるための法律として行政として支援できるものは支援していくっていう部分の法律なんですね。ですから今私としてはですね、やはり公衆浴場を再度民間や私ども公共施設としてですね、運営するということは極めて厳しい状況にありますので、市内にある温泉施設等をなんとか利用していただくようにですね、お願いしていくしかないという気持ちでありますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、私は今この場で公衆浴場銭湯を再度新しく作っていただきたいという立場でのお尋ねではありません。あえて、バス便を出すということで高い金額で、そして見合わせているという答弁がございましたので、この金額であればですね、やはりそのここの確保は今市長が答弁された通りだと思うんです。この守るための助成制度と、しかしこの助成制度という法律を作った背景には何があるかということを考えればですね、やはり、銭湯を通して公衆衛生をきちっと守っていくと、住民の衛生を守っていく、そういうことがあるからこそ、経営に大変な場合にはこの制度で助成しなさいということを言っているわけで、これを単に助成制度の法律だという具合に受け止めてはやはりまずいんではないかというのが私の意見なんです。そういった点ではこの、330万あるいは430万というこの問題についてはぜひ、議会からの、陳情に対する付帯意見ということも含めましてですね、ぜひ前向きに再度検討していただきたいことを述べたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
実際に現在留萌市内にある温泉でのバス利用について、私も何便かについて見ておりますけれども、利用者が一部増えていることは確かでございます。それはある意味留萌市内ですね、横断的にバスを走らせながらやっている部分でございますので、先ほどのバス会社に 問い合わせた部分については市街地の中から温泉地の移動でありますので、考えましたらその留萌の中心街にまた移動できる人できない人、それらを整理しながらですね、留萌市内のバス路線をですねある程度通す場合にはまた路線のですね許可等を含めて大変難しい問題が今度出てくるんですね。ですから簡単に中心街からそこだけということで契約的に部分だと一時的に貸し切りとして許されるんですけれども、留萌市のある程度この路線を使いながらですね市民サービスをするということになりますと、その辺の議論というのはしっかりしていかなければなりませんし、おそらくあの路線の許認可というのは厳しいものがありますので、その辺についてですね十分ご理解をいただきたいと思います。
以上で13番坂本茂議員の質問を終わります。